皆さん、今日もやってきましたキャッチウェブの時間にございます、はい、
こんにちは。
ソーリーさん、キャッチウェブとは
あなたのイエスの歩みは誰かと誰かの歩みを助けるということで、このチャンネルは聖書から学びながら自分らしいリーダーシップを発見していくポッドキャストになってます。
ありがとうございます。皆さん、ぜひねチャンネル登録お願いしたいですね。
ぜひとも、いつも見てるあなた、チャンネル登録をして、通知ベルをオンにしてください。
はい、なので今日もね、まさし助け島の牧師さんトリーでやっていきたいと思いますが、はい、今日話したいと思ったのはコンテクショライゼーション、島の好きなカタカナです。
カタカナ出ました。ね、もうカタカナって英語なのもんね。
どういったことですかこれは。
その人の背景に合わせた、形でこう物事を考え、説明するっていうような感じですかね。
日本語で言うと、これ言葉あるんですか、同じ類語。
もうこれはもう文脈化するとかさ、そういう難しい言葉を使うかもしれないよね。
だからどのようにその背景に一つの心理を、フィットさせていくかっていう、心理は変えないけど、分かりやすくどう飲み込んでもらえるかってことですか。
間違いないね。
料理に例えたらどういうことですかこれは。
料理に例えると、料理に例えるとだと、もうナンプラーをナンプラーですよ食べてくださいっていうのか、それをタイ料理の美味しいやつに入れて食べさせるのか
ってこと。僕分かっちゃいました。
やめてよ。
リアクションしてあげない。リアクションしてあげない。
すごい、俺も今ちょこんってこう。ナンプラーになっちゃった俺。
やっぱ日本で食べる日本料理、料理っていうものは素晴らしい。でも、アメリカで食べる日本料理は、日本料理という心理は同じなんだけども、味がちょっと違う。
アメリカンナイズされてるっていうね。確かに。それ一番いいわ。
で、いろんな国々でもやっぱ違いますよね。
それも本当にコンテクショライゼーション
だね。そうだね。その国の人の口に合わせた、でも料理は違う。
素敵な表現だね。
それが企業がやってること
ですか。
ステーキですね。
ステーキなだけに。
やっぱね、日本のステーキも違いますもんね。
ちょ
っ
とね。違いますね。口に合わせた表現にしていく。いいね。
でもなんかそういった面で、やっぱいろんな教会のスタイルあるじゃないですか。はい、世界中には。うん、でやっぱでもライフハウスを見ると、ライフハウスのユニークなやり方もあるけど、でも福音自体、神様の真理については変わらないですもんね。
そうだね。すべての教会がそれぞれ神様のね、聖書の言葉をベースにしてるけども、全然そのアプローチだったりとか、その教会ごとの働きは違うからね。
そうですね。だから今日やりたいのは、そのね、文脈化、コンテクシャライゼーションを何でするのかと理解しながら、すみません、今日はライフハウスのやり方になってしまうんですけれども、よく聞かれるので、なんでライフハウスはこういうことをするのか、っていうのをみんなに背景で説明できたらなと思うんですけども、一つ言っちゃって質問しちゃっていいですか。
はい、
なんでライフハウス、僕たち牧師サントリオはキャッチ・ザ・ウェーブというチャンネルをやってるんですか。
おお、いいですね。これはもう俺から回答、俺の立場で回答すると、やっぱりこう俺たちが見て学んできた、この教会のカルチャーだったりとか、そういった心の核となる部分っていうのを、やっぱりこうみんなに流していきたい、そこが一番あるのかなとは思うんだけど、
堀さんはどうですか。
まあ、全く同じなのと、あとやっぱりそのロドさんっていう俺たちには素晴らしいリーダーがいる中で、やっぱりそのね、自分もそうだったけれども、日本語的なこう、日本語で聞くとロドさんのこの言葉ってどういうものなんだろうなっていう、やっぱその心を映し出したいっていうところで、やっぱ日本人にそれこそ本当にこの日本人の文脈化というかね、そういった形で流していきたいなっていう思いで、この「キャッチ・ザ・ウェーブ」というものはやらせてもらってるんだけど、
あとやっぱ素晴らしい日本人のクリスチャンのリーダーをもっと多く見ていきたいっていう
中
で、やっぱりね、そういったコンテンツがそこまでないんだよね、リーダーシップ、クリスチャンのコンテンツっていうのは。だからやっぱそういうのも、やっぱこの世代に生きるその文脈化、コンテクシャライゼーションは、やっぱり、電波に乗っけて教えたいっていうところが、やっぱこの世代を生きる上でのユニークな伝え方ってことのコンテクシャライゼーションですか、これ。
間違いなく、いろんなところでこう講演会を開くっていうのも無理だし、これが一番
来るか分かんないしね、人講演会
やってもね。そうなんですよ、
みんな忙しいからね。
みんな忙しいからね。だからこそこういった形でコミュニケーションさせてもらってますってこと、
ちなみにイエスってコンテクシャライゼーションとか文脈化したのかな。
もう完全にやっぱりこの前のエピソードもそうだけどさ、例え話をさ、やっぱりこう農家の人、漁師の人とかさ、いろんな立場の人たちにこう神様の国を伝える上で、やっぱり彼らの持ってるものに寄り添ってね、神の国を伝えたっていうのは本当にそれは文脈化だよね。
確かに、だから神の国についての真理は曲げなかったもんね。
そうそうそうそう、そこのもう一番の柱っていうものはそのままにやりながら、それをね、パリサイ派に話す時にはこういう風に話してっていうところで、でその後のね、パウロだったりとかさ、そのイエスの後に続いていった人たちっていうのも、やっぱりその その、 あの行った町に合わせる、その文化、その宗教的な背景に合わせて、うん、あの伝えるっていうのを実践していたっていうのは聖書の中で見受けられるものだよね。
そうだね、うん、
コンテクシャライゼーション、文脈化するっていうことは、うん、妥協するっていうことですか？
これはですね、妥協、コンプロマイズではないですね。コンテクシャライゼーション is not a compromise。
うわすごい英語すごい英語
え、どういうことかっていうと、このなんかこう、例えばさ、自分が正しいものをと思うものを、うん、そのそうだよからこうなんだっていうふうに言われたって、なんかこういやいやみたいな、うんうん、なってしまう。正しいのに、うん、でもそれはっていうなってしまうかもしれないけど、うんうん、別にそれを変えるわけじゃなくて、じゃあどうやって本当の意味でその人のためになるのかな、うんうん、本当にそれがその人のためになるのはどうやったら伝えられたらいいのかな、うん、どう理解してあげられたらいいのかなっていう愛の姿だと思って、うんうん、
それがやっぱりなんかさ、生き様、一緒に共に歩みながら伝えるのと、うん、言葉でダイレクトに飲み込んでくださいって伝えることの違いでもあるのかな、
う
ん、
いやそうだと思いますね。実際にイエス・キリストもやっぱ弟子たちだったりとか、その町にいる人と、うん、なんか共に時間を持ち、共に生活をし、共に歩みっていうところ、うんうんうん、
共にねねね
っていうところがやっぱあるから世代出てる
あれだけ言われたらなんか出てきちゃった、
ね、
そう思ってるのかなと思
っていやだからこそなんだっけ、まあ、そういうね背景、その場所にいる人たちに合わせていくっていうのは、うんうん、イエスが持ってた姿だよね、
うんうんうん、やっぱりなんかそれがやっぱ柔軟性っていうのところでもあるのかな。フレキシブルにいなきゃいけない、伝えるためには。
そうだね、だからこう、これはこうじゃなきゃいけないっていう考えよりも、うん、一番大事なものって何かなっていう、その守るべきところ、信仰の価値の一番部分っていうのを守りつつ、うんうんうん、やっぱりこう俺たちはあの人間社会、この社会ね、日本の社会の中で生きてるわけだから、うん、そこのじゃあ彼らにどういうふうに寄り添って、うん、で共に歩みながら伝えることができるかっていうのを考えることは、うん、あの本当に大事な思考プロセスかなと思う、
ね、うん、中岡先生に聞きたいのはですね、やっぱ聖書を読むという面で聖書の手紙、新約聖書とかはやっぱそこの地域の人に、うん、あのそこの教会に向けられた、うん、あの手紙とかもいっぱいあるわけじゃん。
確かに、
うんうん、なんかそういうのをどういった自分たちに、今この日本で生きてる自分たちに意味があるんだろうっていう目線で読んだ時に、それはコンテクシャライゼーションなんですか？
あ、そうだね、俺もロドさんから教わってすごいいいなと思ったのは、うん、聖書を読む時に2つ重要なことがあるよって、うん、1つは彼らにとってどういう意味だったのか、
うんうん、
でもう1つがじゃあ今の俺たちにはどういう意味なのか、
うんうんうん、
この2つを履き違えてしまうと、うん、例えば、あなたはこの集まりに会った時にこうしなきゃいけないってやつを、
うん、
彼らの文化でパウロは手紙を書いてるにもかかわらず、じゃあ今この日本2026年今もこういう格好をしなきゃいけないとか、こういうしなきゃいけないっていう、そこはまた違うんじゃないです
か。そうだよね、
っていうその読み方はあるのかもしれない。
よくみんなそこやっぱごめん、過激的なあのもしかしたらコントロバーシュなになっちゃうかもしれないけど、うん、そこはやっぱさ、手紙によってはさ、女性はちょっと控えなさいっていうところがあったり、はいはいはい、あの帽子をかぶっちゃいけないとか、うん、おいをしなきゃいけないっていうところもやっぱその文化であって、
ね、
コンテク、うん、文脈化して自分たちにどういった意味があるのかって読まなきゃいけないってことでしょ、
うんうん、まさにだってコリントの手紙だと思うんだよそれがね。でコリントってどういうとこかっていうと、女性がめちゃめちゃ権力あるとこみたいなさ、
うんうんうん、
そこで女性がもうすごくこう何、女性の神殿があってとかさ、そういったところであの女性が肩を振って歩いてるような、
うんうんうんうん、
とこでのこうバランスの取り方、
うんうん、
っていうようなその文化背景があがあるからこそやっぱりそこの部分を、あ、この通りに今自分をしなきゃいけないって考えるのか、
うんうん、
彼らにとっては確かにこうなるよね、
うんうん、
神様こう語ってんだよね、じゃあ今の俺にとってはどう意味なのかな、
うんうんうん、
っていうのはすごくこう聖書の読み方もまた変わってくる、
う
ん、
そうだね。
私やっぱそれがやっぱ教会によっての読み方の違い、スタイルっていう時にもあるかもしれないから、うん、ライフハウスとしてはやっぱそれがいい悪いとかさ、やっぱ教会の中でも、うん、あの世界を見た時にさ、うん、女性がメッセージするところもあれば、はい、リーダーシップにない教会もあるけど、まあ、ライフハウスはね、女性ガンガンにメッセージしたりとか、うん、リーダーシップもいたり牧師もいるわけだけども、うん、どっちがいい悪いわけじゃないってことだよね、
う
ん、
そうだね、
自分たちのコンテクシャライゼーション、内容、文脈を見た中で、うん、こういうふうに思いますっていうところだから、ね、いいよし悪しを言ってるわけないでしょ。そう
なんか文脈化っていうところで本当に重要だなと思うのは、あの何が正しくて何が正しくないかっていう話をしてるんじゃないよと、
うん、
で何が正しいかって、正しいことは唯一一つで、うん、イエス・キリストのその福音、真理が一番正しいものであって、うんうんうん、ただそれをどのようにより効果的に、あの、なんていうの、その人にこう届けられることができるのかっていう、うんうんうん、その方法、戦術というかね、あのそういうところでこのコンテクシャライゼーションっていうもの、うん、 がすごく重要になってくると思うからこそ、うん、それすごいなんか持っといてほしいなと思ってね、うんうん、
やっぱよく聞かれることのねこれからも話していきたいし、うん、やっぱあのライフハウスのリーダーの人たちはなんかこういう質問絶対に来るからどういうふうに答えるのかなっていうのをすごく、うん、あの自分の懐に入れといて ねうまく説明できたらなと思うんだけれども、うんね、よくライフハウスとかでもこの教会楽しみすぎじゃないですかって喜びあふれすぎじゃないですけどって言われるんだけどそれも文脈化してこういう風になってるのかな。
そうだね、まず一つ喜びは抑えられないっていうだからそれは意図的にじゃあ無理やり喜んでますっていうわけじゃないじゃ ん,、うんうんうんうん、喜びが出てるだけ。はい皆さん笑いましょうって言われて喜びでしまいるから、うん、でも同時にそれってやっぱりこの喜びのカルチャーってあといろんな人のいろんな世代が集まっていろんな人種が集まって同じ喜びを運んでる、うん、この姿ってやっぱり日本にとっては希望の姿かなっていう、
確かにね、
すごくこう何のしがらみとかじゃなくてさ相手にどう思われるかとか関係なく笑ってられるとかさ、うんうん、それはやっぱりこうなんだろう、だからこそ俺たちは表現するの好きだよってさ、うん、喜びは大事にしてるよっていうのは
精霊から来る身だもんね。そうそうそう、喜び愛と喜び、うん、そして自制心って書いてあるけども、うんうん、やっぱそれってでもライフハウスとしてはそれが必要だと、この国にやっぱ喜び必要だよね、うん、こういった教会が必要だよねと思ってるから意図的にそういう教会を運営してる、まあ、まあ、意識してるってことなの。
その喜ぶっていうのはもう本当にさっきあの人生が変えられた人たちが集まってる姿が喜びにあふれた姿ではあると思うんだけれども、うん、でもやっぱりその純粋にあの楽しむこと、うん、あの互いにあのまあ冗談を言い合う笑い合うっていうのはあのライフハウスがすごく重要にしてる文化なんじゃないかなっていうのは俺も思ってて、うんうんうん、やっぱりそれは主任牧師たちを見ていて、うん、やっぱり、ね、ステージの上で見るあの姿、そして、うん、このオフィスで見る姿、うん、それレストランでご飯を食べてる時の姿、どの一面をこう切り取っても、うん、同じあの一緒にこうからかい合いながら笑い合いながらっていうのがそこにあって、でそれって聖書で見るイエスと弟子たちの姿でもあると思うんでね。だから本当にそのシリアスすぎないというか、もちろん神様の言葉にはシリアスだけれども、人生に対してはこの喜びの姿あふれ出るものを抑えるのではなくて、あなた喜びすぎですよ、もっと真剣になりなさいっていうものではなくて、で本当にその純粋にあふれ出るものがあるし、やっぱ日本にはそのメッセージがやっぱすごく重要、ね、本当にその喜びの姿っていうものが大事だからこそ自分たちはそういうような教会の文化の形成というものを大事にしてますよっていう、
お祝いを価値としてるよね、
確かに。
お祝いが本当に多分一番重要な喜びみんなあるけど、それを本当にお祝いしている、それがライフハウスの世界だから、
そうね、
神様を祝い、人生を祝い、お互いを祝うってことですよね。でもなんかそこの中でいいさ反応がさ、やっぱ教会初めて来てくれた人たちが終わった後にさ、お意外と楽しかったっすとかさ、想像と違う、硬すぎなくて行きやすかったですって言われたら最高の褒め言葉でしょ。
いや間違いなくね、本当に自分もあのいろんなことを教会に初めて来た人に聞くけれども、それがポジティブでしたかネガティブでしたかっていうところにね、究極の質問するとみんな理解はできなかった、でもポジティブだったっていうものを言ってもらえた時に、あよかったっていうさ、うんうんうん、やっぱすでにこの自分もそうだったから分かるんだけども、教会に対してよく分からないっていう考えがやっぱり日本人は強いと思うからこそ、うん、あ教会って楽しい場所なんだなっていうメッセージを発信することができただけで、うんうん、あすごい良かったなっていうふうに思うことができるよね。
それがさ、やっぱコンテクシャライゼーションじゃないけどさ、うん、そこが入り口で来たいなと思ってもらえるからこそ、もっと教えられるとかさ、うんうん、人生を共にできるっていうことがあるからこそ、やっぱ大事な一つの要素なんだ
ね。そうだね、だからそれがメッセージのさ、そのコミュニケーション伝え方、うん、言葉選びだったりとか、どういう風なことを力強く使えていくかっていうのつながるし、うん、昨日ちょうどね初めて来てくれた、社会人の女の子かな、うん、がこの教会彼氏さんと来てて、初めてなの、初めてですって、えメッセージ分かったって言ったら、うん、私分かんなかったかもって言ってて、でもポジティブだった、どうだったって言ったら、いやポジティブだったって、うん、私ネガティブだからすごくそのポジティブを聞いてよかったって言って、うん、その子聖書 ERB 役持って帰ったんだけど、やっぱそれで聞いたことない子が教会に来て、うん、その喜びの姿だったりとかさ、うん、このポジティブなメッセージを聞いて、ね、聖書を持ってワクワク帰ってくれるっていうのはさ、うん、それこそまさに俺たちの、ね、
いや本当ね、
この価値としてるものに触れてくれた姿だなって思うよね、う
ん
う
ん、やっぱそのメッセージの中でもさ、やっぱ自分たち、まあ、通訳をしながらやったりとかさ、うん、あの一緒に同時通訳、同時逐次通訳っていうんだけど、うん、やりながらやるけど、結構遊び心あるじゃん俺ら、
そう、ね、
ステージの上でもお互いいじり合いながらとかさ、うんうん、あのメッセージの中でも結構後ろのさ、あの画像としてはさ、うん、AI で使ったその描写、うん、とか使うし、うん、漫画的な描写は使うけど、うん、それっていいの？
もう、やっぱ、もうだってでもメッセージをよく聞くと、うん、俺たちのそのねメッセンジャー通訳者が伝えてることってやっぱりこう神の言葉なんだよね、
うんうん、
でどんな真理も曲げてない、
うん、
本当にそれは本当にこれが、まあ、結婚についてとかさ、さまざまなさ、アイデンティティについてもそこにはこの楽しさを持ちつつ、うんうん、これを本当に力強く真理を語ってるっていうので、うんうん、やっぱこう楽しみつつでも重要なものが伝わる、
うん、
すごくそうやバランスの取れた
重要性だから、うん、やっぱでも意図的に日本人として漫画とかビジュアルを通して分かりやすくなる、うん、なんか想像しやすくなるっていうのはやっぱあるからこそ、まあ、そのね、あの AI のイメージとか使ってストーリーを話してる、
うん、実際にそうだと思う。で実際にやっぱりその何イエスがイエスのいた時代がさ、うん、どういう場所だったのかとかさ、
うんうん、
あのどんな格好だったのかとかさ、うん、あの足のほこりを払いなさいとかって言われててもさ、なんで靴履いてるのにあの足のほこり払う必要があるんだろう、もしかしたら現代の人だと思うかもしれないけど、でも実際当時はスニーカーじゃなくてサンダルだったよとかさ、やっぱその視覚的に見た時にああってなることっていっぱいあると思うね、うんうんうん、だから必ずしも別に自分たちがそのアニメーションアニメ的なものだったり漫画的な描写を使ってるからといってそれを軽んじてるわけではなくて、うん、まあ、あくまでもさっき言ったような戦術としてより彼らの視点でこの言葉このストーリーが落とし込まれていくようにはどうしたらいいんだろうっていうところを考えてやってるっていうところがあるよね、うん、
だからそこがやっぱさ共に歩むとかさ同じあの分かりやすくそこに立ってあげるっていうことの重要性さだね、
うん、そうだね。やっぱ本当にいつも俺たちもさ、うん、オフィスの中でもディスカッションするのってさ新しく今日初めて来た人にとって分かりやすいかなっていう、うんうんうんうん、なぜかっていうと何回も来てる人は分かるじゃん、
うんうん、
でもそれでそこだけに分かりやすくしてしまったらさ、うんうん、初めて来た人はさ置いてかれちゃう、
うん、
歌詞もそうだし全部、うんうんうん、やっぱりこう初めて来た日本人の人がこれを本当にフルに楽しめるか受け取れるか、うん、そこを気にかけてのね、うんうん、いつもデザインをしてるよ、
ね、間違いないね、うん、
でもやっぱよく一番ね、うん、あのその文脈化する中で聞かれるのは生産式じゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
なんでライフハウスああいう生産式なんですか。
ライフハウスの生産式はお茶とおせんべいを用いて、うん、生産取るけれども、やっぱり自分たちが大切にしてるのは何を食べるか何を飲むかではなくてどのような心かっていうのがやっぱりこの、ね、うん、イエスも一番運びたかったところだと思うし、うんうん、当時はワインとパンが手に入りやすかったし、
うん、
その場所で食べてた時にそこにあったものだったからそれを用いてたよねって、うん、じゃあ毎回毎回自分たちが生産を取るっていう時に同じものを買わなきゃいけないって言ったら毎回 IKEA に行ってあのフラットブレッドを買わなきゃいけないとかさ
IKEA 売ってんだ
IKEA 売ってる、ね、そういうのあるかもしれないけど、
でも店で飲めないしねワイン
とか、そうそうそうそう今ね法律もあるし、でもね日本人にとってさやっぱインクルードされる、その含まれた
インクルード
自分もその一部としてもらえることってすごい重要じゃんね、
うん、
でもそのじゃあワインはあなたは未成年だから飲めませんとかさ、そういうのにならないようにっていうのもあって、やっぱ自分たちの身近なお茶とおせんべいで手に入りやすいもので、うん、一緒に生産を持ちましょうっていう、その何を食べるかじゃない、一番大事なのはその意味なんだよっていうさ、
うん、
そこがやっぱりライフハウスで教えたいところだからこそそういう方法を用いるよね、う
ん、ロドさんのさタイで教会帰ってきた時のストーリーすごく好きで、はい、うん、彼らはすごい貧困な村々で、
うん、
そこの教会を開拓してる中で生産も取ると、
うん、
でもまさにそのようなパンだったりとかブドウジュースとか、うん、そういうのも輸入したりとか、うん、当時アマゾンとかないわけじゃない、うん、
確かに確かに、
だからすぐに手に入るもんじゃない、
うん、
もし手に入ったとしても、もし彼らがその国から家に、ね、帰ってしまったら現地の教会の人たちはアクセスもなくなってしまうような、
うんうんうん、
そんなところで彼らが選んだのが、お餅、
もち米
と、うん、あとコーラ、うん、それを使って生産を取るっていうの
さ、コンビニで売ってるもん、出たもん
ね、すぐそこで売ってるからこそ、うん、でそれがサステナブル、ね、うん、長続きするもんだし、うん、アフォーダブル、うん、購入可能なものだし、うん、でも心はただただイエスに感謝する時間、
うんうんうん、
そこはどの何を取ったとしても変わらない、
うんうんうん、
それを聞いた時にすごくやっぱ愛だなって思うよね、
そうだね、うん、それが共に歩く歩むってことだよね、うんうん、なんかそれがもうこの人たちだけにしか取れないものとか、うんうん、伝えられないものであったらやっぱ福音ってものは限定的な人にしか行かないけども、うんうん、そのコンテクシャライゼーションすることを通してみんなにアクセスがあるんだよ、みんなに知ってもらえる、うん、 ていうことがやっぱその文脈化することの力ってことでしょ。
いや本当そうだと思う。だって生産意識についてもさ、教会だけじゃなくて自分の家でもできるわけじゃん、
うんうん、
修復。今あ教会ではお茶と、選別買ってる家、今この手元にはこのご飯と、ね、お水があるっつって、今ここで生産取ろうっていうこともさ、
ご飯と味噌汁でも生産してるでしょ、
ね、生産できるわけだからね、だからそこがやっぱり一番重要なものは運ばれてる気がするよ ね、
ね、
間違いない。
なんか言いたいことありますか。
ないです、本当にもうその通りだと思います、
だからやっぱ重要なのは、イエスは何て言ってるかって、そこからはブレないよねっていうところが文脈化するとき大事、しそこがブレてしまったらやっぱまた違う宗教になっちゃいます
ね。間違いない、その通りだね。
だからそこをやっぱみんなに理解してほしいな。ライフファーストとしてもめちゃくちゃこういう話するよね、オフィスでも。そうね、あのやっぱね、タイとかにも教会あるし、ソウルね、香港ね、バリにもあるからこそ、すごいめちゃくちゃ文脈化するっていうのをみんなにも理解してほしいよ ね、
そうだ ね、
ね、バリもめっちゃ違うもんね。バリ行ったこと、ね、あ、ない、あるよね、タッサンちょっと行ってほしいわ、バリの教会。全く一緒だけどちょっと違う。
一緒だけどちょっと違う。面白いね。
そうだね。みんなあのね、文化的なところで背景でね。
だってさ、
着てる服装だったりとか、
ね、現地の服着てるもんね、みんなね。
そう
そうそう、とかさ、ね、日本の服装と韓国とか香港も違うからね。
そうだよね。
そう
そこを文脈化されてるもんね、もうすでに。
うん、
ね、だからでもあともう一つよく言われるのはさ、あのなんで音楽こうなんですかみたいな。
はいはい。
ライフハウスの音楽って他の教会の親もやらないんですかって言われるけど、やらないですか。
そうだね、まあ、そのコロナ前とかはさ、他の教会のさ、アメリカのとかオーストラリアの教会、もういろんなその賛美のさ曲をさ日本語に訳して使ってるっていうのも全然あった、でもねコロナのシーズンでいろいろ変わったってのもあるよね、その辺ちょっと
オンラインだもんね、オンライン担当しましょうね。
そう、オンラインのビデオを作ってたけれども、やっぱその当時ね、あのまあなんていうの、あの現実的な問題として、あのその他の教会のワーシップソングを使ってオンライン礼拝を作ってると、あのフラグ立っちゃってたっていう、なんか著作権を持って、あのなんていうの、
ちゃんと買ってたもん、
購入していたとしても誰かがそれを
あのレポート報告されるんだよね、
レポートするっていう現象があって、で、まあ、それが一つの、まあ、理由として、
それで礼拝自体がだってあれでしょ、閉じられちゃうんでしょ、
そう、あのストップっていうか、その、あのしちゃうっていうのがあって、
その週みんな教会見れない、体験できないっていうことが起きちゃってたことね。
そうそうそう、でその同じタイミングで実際にライフハウスがこう曲を書いて歌ってっていう風にしてたんだけども、あの自分たちでもあの曲を作れる、ね、そういう体制というものが生まれてきてるっていう中で、あのかつやっぱりその日本人のコンテキスト、まあ、アジアのコンテキストで、あの私たちがこう慣れ親しんでるような曲調だったりとか、だって日本人にいわゆるその伝統的な賛美歌的なものをこう持っていっても、あそれはキリスト教の何かねっていう風にはなるかもしれないけれども、それをじゃあ身近なものに感じるのかどうか、イエスを賛美するっていう一番の本質的なところに人々は立てるのだろうかっていう風になった時 に、ね、それが悪いわけじゃないよ、でも難しくなってしまうっていうのは実際にあると思う、だからこそ現代の言葉、現代のスタイル、私たちが使うようなスタイルで神様を賛美するっていうのが、今のライフスタイル、あライフスタイルじゃない、ライフハウスの、あの曲のスタイルとしてあるかなっていうのが、まあ実際に私たちの曲書いて歌ってるっていう理由の一つなの、
私なんかそういった昔のスタイルが好きな人にはそういった教会もあるから、
もちろん
違う音をやっぱりさ、みんなに奏でたかったっていうかさ、聞いてほしかったっていうのもあるよね。
そうだね、俺も初めて教会来たやっぱりそういったスタイルをね、今のスタイルのこの教会の曲を聴きながら、こんなになんかワクワクする、ところものなんだっていうのもあるし、今も新曲出るために、あ神様が今俺たちに語ってることだなという曲も含めてっていうワクワクがあるよね、
だからやっぱ結果的にさ、こう文脈化してスタイルをいろいろね、現代的にもそうだし、みんなに分かりやすくするってことは、究極的な理由っていうのはやっぱり神様を敬いたい、プラスね、あのみんなを整えたいっていうのもあるけど、一番はやっぱりさ、その最高な知らせをみんなに知ってほしい、伝えたいっていうからこそ文脈化するんですかね。
間違いない、本当に。
いや本当その通りだよね。やっぱ本当にこのこれ本当にあなたのためなんだよっていう、これはあなた、この喜びの知らせは全ての人のためですの姿だよね、限定的な人のためだけじゃないんだよって、このスタイルが好きな人のためだけじゃないよ、あなたのためでもあるんだよっていうのが、やっぱりこの日本でするためにはこういう形がベストだよねっていうのをいつも模索してる、そういう姿勢だよね。
でやっぱよく言われるのはさ、やっぱ 99% 約ね 99% ぐらいの人がイエスのことまだ知らないです、教会に行ったことがないですってなった中で、やっぱ自分たちの情熱的っていうものっていうのは、やっぱ日本人の人に知ってもらいたいって中で、その知ってもらう 方法っていうのもやっぱり結構コンテクチャライゼーションがあるんですか。
いや一番彼らに身近な ものになっていかないと、うんね、やっぱそのなんていうの異国の宗教っていう概念を崩していくっていうところが、うん、やっぱり日本でのこのイエス・キリストの福音を伝えていく上で、うん、いわゆる、ね、伝道と呼ばれるもので、うんうん、すごく重要な要素になっていくと思うんでね、うん、だからこそ本当にこうみんなが持っている固定概念をいかに崩しに行くのかっていう、ね、それが本当に自分たちが常々考えているところであるよね。
固定概念って結構やっぱ日本でイエスのことを伝える上でやっぱ大事だなと思うのは、結構日本人って宗教的なものを感じるとガードが高くなるとか、うん、騙されちゃダメとかさ、うん、それは結構カルト的なっていうのがない、う
ん、いやなんかこの罠なんじゃないかなね、うんうんうん、そこの恐れはあるよね。良さそうに見えるけど、はい、その先にはもう逃げることができないような、うんうんうん、なんかそういう、ね、罠にかけられてしまうような恐れはあって、だからこその警戒心っていうのはね、うんうん、本当にあるよね、う
ん、なんか売られるんでしょ後でとかさ、
う
ん、思う、ね、
俺もあったもん最初いつ来るいつ来る、
ね、そうだよね。あもうでしょなるでしょってね、この後ってね、宗教しようみたいな、この後あるでしょってね、
そう
でもやっぱそこでやっぱいろんなやっぱ国でいろんな伝え方があるからこそ、やっぱさもう道端でも聖書配りまくる、うん、道端でメッセージしまくるっていうやり方もさ別に悪いやり方ではないでしょ、
うんうん、だからその動機はね、その人たちのそのそれをしてる理由っていうのは私たちと同じだと思う、
うん、そうだ
ね、イエスを伝えたいっていう本当にその情熱に突き動かされてやってるだけだと思うんだよね、うんうん、そう、ただその中でじゃあそれが効果的な場所もあればそうじゃない場所もあるっていういうところを、うんうんうん、まあ、自分たちは経験から、うん、それを実践してるっていうところが大きいよね、うん、若い日本の若い、ね、大学生とかそういう世代の人たちにそういうようなアプローチをしてももしかしたらさっき言ったようにガードがどんどんどんどん高くなっていくだけで心が開かれるっていうこととは逆の、うん、身になってしまうかもしれない、
うん、ナイフファーストはどういうこと、あごめんなさい、
意識
し、
どうぞ、
どういったことのスタイルを意識しながら人々に伝道するっていうかさ、イエスのことを伝えるっていうことを意識してるのかな。
そうだね、やっぱり一番重要なキーワードは人間関係っていうのがすごくキーワードだよね、うん、友達関係、うん、そこからやっぱり始まっていく、それが土台だよねっていうところで、じゃあ友達がどうできていくか、うん、今までできた友達もいるし、うん、そして、ね、また出会うためにも路上だったりとか、うん、キャンパスだったりとかいろんな新しい出会いも積極的にやっていくっていうのがあるけども、やっぱりこう最初から聖書ではこう言っててねっていうスタイルよりも君の人生に興味があるよと、
うんうん、
どう君に使えることができるかなっていう、うんうん、もう友達に普通になりたいなっていう姿勢から、ね、イエスの持ってるその素晴らしいものを分かち合っていくっていう、うんうん、そこすごくなんか俺は感じるかな、
うん、
俺実際に2パターン体験したの、自分が教会に初めて来た頃、うんうん、1つのパターンはすごく聖書についてをプッシュされるっていうこと、
うんうん、
もう一つはすごく人間関係をオファーされるっていうことで、聖書をプッシュされたシーンっていうのが、まあいわゆる礼拝の中で突然隣に座ってた人がポンって俺に手を置いてきて、伝道者の書の13章読んでみて
すごい
って言われてえっと思って、まあ俺家帰って聖書持ってなかったから、旧約、俺新約聖書しか持ってなくて、旧約聖書をGoogle で調べて伝道者の書読んでみたんだけど、まあ、全てのことにはタイミングがあるよって書かれてるところだったんだけど、まあ、何が言いたかったのかっていうことと、あとは怖かったっていう、そう、突然なんか肩に手をこれでさ、目と目見られて聖書箇所言われてっていう、でもう一つの方は本当に一緒に飯食って、うん、人生どうなの、大学どうなの、将来の夢何なのって言われた時に、あ、なんかもっとこの人と話をしたいっていうふうに思った体験があって、うんうん、だからやっぱそのアプローチ、どのような背景でどのような文脈下でその人にこう、ね、近づいていくのかっていうのはすごい重要なんだなっていうのを身をもって体験したってい うの
は、これはやっぱバランスですかね、生き様も大事だけど、うん、でも伝えるっていうのも大事な上で、それをどういうふうにやるかっていうバランスってこと、
うん、いや本当そうだと思う、本当にだから言葉だけでそのただ急に私クリスチャンです信じてくださいって言われても、お、何ですかってびっくりする人が多分
お、何ですか
ね、 100.0% かもしれないでも逆のパターンっていうのもまさしく体験したわけでしょ、うんうん、その生き様をたくさん見てきた、
さあ、うん、そうね、なんか自分もやっぱアメリカで育ってるから、うん、クリスチャンの人はいっぱいいる、
はいはいはい、
でなんかいいなとも思うし優しいなとも思うしポジティブだなとも思うけども、うん、でも自分も信じていいのかなっていうのは分からなかった、
うんうん、
から信じたいなと思ってたけど何を信じていいか分かんない、うん、イエスなんだろうなっていうのは分かるけど、はいはいはい、どういったことを信じているか分かんないから、 何か言われて教えてもらえていれば信じてたんだろうなと思うけど、そうだからそこのどっちもだよ。なんか聞かなきゃ分かんないし、教えてもらわないとローマにも書いてあるじゃん、ね、誰かが伝えないと聞くことができないし、聞くことができれば信じることができないっていうさ、そこのやっぱバランスですよね。二極化じゃないと思う、
どっちかじゃないんだよね。
またレイナのストーリー、あの横浜のレイナのストーリー、あの YouTube でビデオも作ったけどさ、彼女もさ3回触れられるシーンがあったね。だから俺たちが生き様を示す時とか言葉で伝える時が救いの瞬間じゃないかもしれないけど、必ず誰かの救いのシーズンになっていく、あの救いのタイミングの一部、旅路の一部になっていくっていう意味で、なんかこのあこの会話が 100% もう聖書の全てを説明しなきゃいけないっていうプレッシャーを持つ必要ないなと思う
ね。
ただその時に神様はなんか俺を通して語ってっていう、この人に何かあなたに与えさせてね、あなたを通して与えて、
良さが伝わりますよね。
そういう姿勢を持って口から出た言葉がさ、何かこのその人にとって必要な言葉、
うん、
俺よくあの使う例えが、あの水、コップ一杯の水が欲しい人に、うん、あの消防車連れてきて消防車の水をかけたとして、同じ水だけど、うん、その人はもうその目の前から消えてるんだよね。水で吹っ飛んでるから。
あれ、
そう、そういったことでなんかこう祈って神様どうすればいいっていう、うん、何をどの一杯をあげられるっていうのがいいピクチャーなのかもしれないね。
なんかそれがやっぱコンテクシャライゼーションして、どういうふうにその人の状況にも伝えられるかって、一人一人おのおのの時にもあるし、文化っていう中で教会をやり、ね、運営していく上でのコンテクシャライゼーションもね、大小あるということですよね。
そうですね。
でもなんかその中でやっぱりなんかあったじゃん、その生き様って中でさ、なんかこの2つの極論言ってなかった、
あのイギリスの牧師の、あそのね、このバーサスってことで、
そう、
うん、確かにこのもう自分はこのイエス・キリストのを信じてる生き方をただ言葉じゃなくて生き方で示していきたいと、でも言葉じゃなくてそれで示したいっていう人と、もうただ言葉で伝えていく、もう大胆、その人の大胆で伝えていく、でもこのどちらかにも傾いてはバランスが取れてないのかな、だってね、すごく素晴らしい生き方だけど言葉で伝えてないから、その周りの人は一切聞く機会がない、でも言葉だけの人はその生活態度とかさ、もう言葉遣いとかそういうのも伴ってないから、この
説得力
がないっていう、でもどっちも持った時に、この人は言葉と生き方が一致してる、そしてその人は自分にも手を差し伸ばしてくれてる、それって俺はなんかかっこいいクリスチャンの姿だなというふうに思うかも。
生き様を見てさ、クリスチャンだからこういうふうになりたいと思うかさ、クリスチャンだけどこういうふうにはなりたくないなみたいな両方あるわけ
だ。確かに、ね、
あなたクリスチャンって言うけどあなたの人生魅力的じゃないと、
確かにね、
クリスチャンって言うけどあなたの人生素晴らしい、もっと知ってみたいっていう二極ですもんね。
確かにそう、あれこの聞いてすごい好きだったのは、あの今クリスチャンじゃない人にはこういう特徴があると、この2つのどちらかだと、1つ目はまだクリスチャンに出会ったことがない、だからまだクリスチャンじゃない、もう1つはもうクリスチャンに出会ったからその人の姿を見て自分は信じるんでやめた。あクリスチャンね、ああいう人たちね、じゃあいいです、
なりたくないね、
そっちに行け、
ね、
なりたくないよね。
確かに、いや間違いない。でもだからこその文脈化でしょ、大丈夫だよ、一緒に人生歩もう、どういったことを歩んでんの、でだから生産式も取れるよあなた、大丈夫だよ、一緒に取って神様を味わってみようっていうことがやっぱ大事だよね。
大事ですね、はい、
なんか最後に加えることありますか、文脈化で。
そうだね、俺もなんか肌感で感じるのはやっぱり日本人にとって重要な言葉って完璧じゃなくていいんだよっていう、これってすごく心の肩のなんか重りがさ取れるような、一歩ずつ進めるよ、イエス愛してくれてるんだよっていう、やっぱりそういった、ね、完璧さを求める生き方じゃなくて、完璧なイエスを歩む生き方、それがこの日本に必要なメッセージだなと。
間違いない、
なんかありますか最後に。
いやもう本当にそれと同じで、日本人に一番やっぱり必要なことっていうのは、どれだけ私たちが罪人でっていうメッセージよりかは、どれだけイエスが素晴らしいのかっていう、そういうメッセージだと思うからね、やっぱそのイエスの良さというものを運び伝え続ける、でそういうイエスを信じるものとして歩みをみんなで持っていきたいよね。
で文脈化して考えてね、どういうふうに伝われるやりすぎかなっていうのをこの前のねエピソードで例え話についても話してるので、それと合わせながらねぜひ考えてみてほしいですね。
そうですね、
ということで今日のエピソードはここまでになるので、ぜひねいいねを押したりチャンネル登録をしてみて、次回のエピソードで皆さんに会いましょう。またね、
バイバイ。
はい、じゃあさざ波ですか、
さざ波、
1分さざ波、
1分さざ波、
考えてなかったでしょ
う、考えてませんでしたが何か出てこいということでね、はい、そしたらですね、何系がいいですか、
メニューがあるんですね、
何系でいきます、
確かにな、でもやっぱりこう でもやっぱり完璧さを日本人感じないじゃない。やっぱさ、クリスチャンって完璧なんだろうなとかさ、牧師って完璧なんだろうなと思うけどさ、うん、なんかちょっとこうね、完璧
じゃ、完璧じゃないところ、
そうだね、
完璧じゃないストーリーは、まあ、いっぱいあるんだけれども、うん、そしたらですね、うん、前回のエピソードでロドさんの通訳をしてる時に、間違えちゃったっていうストーリー、うんうん、まあ、もう一つ通訳してる時に間違えちゃったストーリーがあるんだけれども、完璧じゃないっていうところで、自分たちがメッセージをする前に、特に当時自分は本当に通訳をし始めて間もない旅路の中でルイス牧師とメッセージをさせてもらう機会があって、ルイスがね、こういう話をして、こういう話をして、こういう話をするからね、大丈夫っつって、で俺も話聞きながら自信持って、大丈夫だよ任せてくれっつって、日本人のみんなにもこれ伝えようぜっつって、でいざメッセージ始まってこう伝えていって、で本当に俺の心を今初めて本邦初公開、ルイスがこうバーン話してる時に本当に一瞬オフった瞬間があったの俺
のあもうね、集中の意図がね、
そう、うん、でそのオフった瞬間に全く何を言ってるのかも分かんなかったでもルイスは話し続けるから俺も何か言わなきゃいけないなと、うん、その前後にあった情報だけを頼りに、うん、俺はもう懐中電灯を照らさずに歩いたわけたら本当に時間がピタッと止まって、ルイスが俺の方をパッと見て一言、今芝が言った言葉一言一句全部間違ってるってやば
メッセージ中でしょ、
メッセージ中300人の前でそれを言われてシュンとするっていう出来事がありました。その後ルイス日本語で全部自分で言って、自分で通訳できるんかいっていう
でも素直なね、オフっていたっていうのを聞けてよかったです。
そうだね、
そういう時あるよね。でもね、あ、やっべオフっちゃったみたいな。
いや、あるよあるよ本当にあるね、そういう時はもう本当に自分が一番怖くなるよね。
そう、う
ん、あとたまになんかさ違うことが気になりすぎて頭に入らない時もね。
そうそうそうそう、なんかその前に言った言葉が、自分が言った言葉がんあれんで大丈夫、もう次が始まってるからループしちゃったんですよ。
それこそ消火器だよねこれね。よいよい全部くるめちゃく
る、どうしようどうしようって言ってパドンっていう
パードもいいね何サードなんですか、
はい、そうですね、じゃあもうその時にやっぱ芝に必要だったのはそのパードンって言葉だったと思うからワンパードン、
ワンパードン、いや素晴らしいですね。皆さん次回のエピソードで会いましょう。またね。